101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月もちょっと進みまして、このところ2、3日は涼しい日が続いていますね。このまま涼しかったらええのになと思うんですけど、さあ先はどうなんでしょうか。また暑くなったりするかもしれません。まあ、秋はいい季節ということをいつも申し上げております。この季節になるといろんな催しがあちこちで開かれます。まあ、そんなことを尋ねてまたこの番組進めていきたいと思いますが、名月の日、中秋の名月、私は13日に夜空を見上げるととってもお月さんが綺麗なので、お団子をいただきながらちょっと月見をさせていただきました。私の今日のお話し相手は博士課記念酒造博物館の大浦さんなんですけど、大浦さんこんにちは。
こんにちは。
お月見されましたか？
そうですね、あのお月見するゆとりが
展覧会を開かないかんという時でしたもんね。
秋から先ですね、お酒作りのシーズンに向かってどんどん忙しくなる時期なんで。
だからお酒の方がよろしいですか、お月見の時に。私はお団子ですけども。
僕は欲張りなんで両方いけますね。
そうですか。まあこれからしばらくお月さん綺麗ですから、天気のいい日にはね、夜空を見上げながら何か一献、そしてちょっと甘いものもというようなことがあるかもしれません。9月に入って博士課記念酒造博物館でまた新たな特別展を開いていらっしゃるということを聞きましたので、やってまいりました。なんていう展覧会でしたかね。
はい、今年はですね、名場面という形で展覧会を開いております。
名場面、お芝居とかそういうことで言われる名場面。
そうですね、かつて、まあ、江戸時代明治時代にですね、はい、まあ、歌舞伎であったりですね、まあ、お能であったり、あるいは皆さんが今頭の中に思い浮かべられる逸話なんかのですね、名場面がいろいろと描かれておりますので、それについて今回は当館の所蔵する作品の中からご紹介させていただいております。
なるほど。博士課記念酒造博物館でお持ちの、たくさんの美術品の中からそういう名場面らしいものっていうのを選び出されたということですね。どんなふうなものが美術品として出てるんですか？
錦絵なんかも出ておりますし、はい、それからあと掛け軸であったりですね、はい、あと屏風ですね。あと陶磁器やあと漆器ですね。そういったものも少しご紹介しております。
陶磁器や漆塗りの家具なども出ているという。そうですか、ちょっと楽しみですね。それじゃあ会場の方に行かせていただきましょうかね。まず入ってすぐ右側、大きな展示室、第一展示室があります。ハッとこう入ったらもうびっくりするような、大きな屏風が、正面に。これすごいですね。6曲が一層ですか？
そうですね、いつもはですね、屏風のですね、置くスペースにですね、ちょっと遠目にご覧いただくんですけど、今回はケースの中に入れてますんで、しかも一層をですね、前期だけでご覧いただけるということで、楽しんでいただけるのかなと思っております。
めったに見たこともないような全面真っ赤の屏風ですね。
そうですね、非常に目立つ色合いでですね、その中にこう浮かぶように氷炭がですね、
氷炭が描かれてる。たくさん描かれてますけれども、氷炭だけではなく、
そうですね、実は氷炭の形の中にですね、それぞれいろいろなですね、画題に沿って、物語が描かれていると。
いわゆる名場面が描かれているわけですな。
そうです
ね。いくつかご紹介いただきましょうか。右端は何が描かれているのかな。
はい、こちらちょっと青っぽい絵になりますけれども、
青っぽい綺麗な竹の笹の絵が描かれていますが、その脇に、
そうですね、この瓢箪が何を描いているかというと、皆様ご存知の下切り雀のお話ですね。
はは、下切り雀ですか。
おじいさんとおばあさんがまあ、いてですね、スズメとですね、うん、出会うと。でおじいさんはまあ心優しいで、おばあさんはちょっと意地悪なおばあさんがいて、でおばあさんがスズメの舌を切ってしまってですね、でスズメが逃げると。それでびっくりしたおじいさんがですね、スズメを探しに行ってですね、スズメのお宿を見つけて、そこで再会するという場面が描かれているんですね。
ああそうですか。まあ、子供時代、子供の自分にも、まあ、お父さんお母さんからよく聞かされた話ですよね。
そうですね。で例のここで小さなつづらと大きなつづらをお土産でどちらかをお持ち帰りくださいと言われるシーン、
なるほど、一番大事なとこで、ね、
そうですね、
それが描かれている、はい、でその他にもいっぱい瓢箪ありますね。どんなお話が書かれてますか。
岐阜県のですね、養老町っていうところがございますけれども、はい、そこに今養老の滝という有名なですね場所がございまして、でその物語がですね、実は瓢箪2つその話題でですね描かれてるんです。
ああそうですか。
で一つ目、左の方にですね、初めの方のお話がありまして、岐阜県の、まあ、木こりの親子のですね、お話なんですけれども、うん、年老いたお父さんと、まあ、若い木こりがいましてですね、まあ、木こりなのでそれほどですね裕福な暮らしというわけではないんですけれども、うん、まあ、お父さんが非常にお酒がお好きということで、まあ、その若い木こりはですね、まあ、お父さんに、まあ、お酒を飲ませてあげたいということでですね、一生懸命働いていたわけなんですね。である時山に入っていますとですね、どうもお酒の香りがするという、そういう滝壺をまあ見つけるわけですね。でその滝壺をこう眺めている様子なんかが今描かれていると。
あ、その滝はお酒の滝なわけですか。
そうですね。でそれをこの瓢箪にですね入れて持って帰ってお父さんに飲ませたところ、年老いてたお父さんがすごく元気になったと、まあ、そういうお話なんですね。
なるほどね。
でその続きが右側の屏風に描かれてまして、
ほうほう、
で今度はですね、そのいいお話がですね、うん、どんどんどんどん話が広がっていってですね、はい、で奈良のですね都にまで伝わったと。
へ
え。当時の天皇の耳にも入ってですね、はははまあ天皇がまあその子供を褒めると、で行幸するんですね、
はい、
わざわざその
見に行かれる
わけです。見に行かれる。でその見に来たところが描かれている
。あ、なるほど。帝が見に来られた養老の滝という話ですよね。
で最終的にその元号も養老に変えたという。
はあ、そうか、なるほど。そういう有名なお話がお芝居になったり、狂言になったりするわけです。
そうですね。
そういう名場面としてここに描かれている。
そうですね。
はあ、なるほどね。そういういっぱいこう他にもいろんなお話があるでしょう。それがこの6曲の屏風の中に書き込まれている、たくさん書かれていますので、一つずつキャプションを見ながら見て回ると楽しいですね。一つで5メーターぐらいあるような赤い屏風が2つ並んでるわけです。
そうですね。
6曲の屏風ということ、そうなるわけですけれど、とても立派なものがまず目につきました。そしてこの部屋はそういった名場面を紹介する展覧会の一番最初の、まあ、展覧会の会場なんですけれど、僕なんかでも知ってるようなお話がいくつかあります。例えば大江山の鬼退治の絵とか、それから
こちらは千住の前ということでですね、源平合戦の時にですね、捕虜になったですね、平の重衡のですね、はい、振る舞いについてですね、紹介されている。
そんな源平合戦のお話も名場面が紹介されている。さまざまなお芝居の話とか、あるいは昔話とか、そういったものが絵にされて、綺麗な絵にされて展示されているんですね。この部屋で他には、あれは勧進帳だと思いますが、違いますでしょうか。
いや、もうまさにですね、勧進帳でですね、うん、正面にいるのが弁慶さんなんですね、はい、隣右側にいるのが勧進帳で、関を守るですね、
はいはい、
関守の富樫さんになる、はい、 で、一番左側に描かれているのが弁慶が守るですね、義経。
義経ですな。なるほど。そういう勧進帳の場面が、錦絵になってこう額に収められてちゃんと飾られています。ちょっと進みますと、今度は木下公旗揚げという掛け軸がかかってますね。瓢箪の竹の棒の一番先端に瓢箪がくぐりつけてあるから、これはあの木下さんと木下と藤吉郎さんやということは分かりますが、どんな場面なんでしょうね。
はい、こちらはですね、あの秀吉が若い頃ですね、
はい、
まだまだあの若い頃で、実はその、まあ、名古屋のあたりを治めていた信長なんですけれども、今度岐阜県をまあ攻めようと言った時に、
うん、
今のまあ岐阜城って山の上にあるんですけど、非常にあの攻めづらいお城なんですね、
は
あ、なのでこの木下藤吉郎秀吉ですねに、あのまあ城の中に潜入してですね、
うん、
あの合図を知ってくれと、まあ、言うわけです、
はい、
でその合図として使ったのがこの瓢箪と。
はあ、そうやったんですか。
でこうその時に瓢箪をこう振ってですね、はい、まあ、あの今なら攻め時ですよということを紹介したわけなんですね。でそれ以来ですね、何かあのこの秀吉が功績を挙げるたびに瓢箪をつけていって、どんどん増えていって千成瓢箪になるという、その物語の初めのシーンですよね。
ああそうか、秀吉の瓢箪っていうのはたくさんついているというのは、それの数だけ手柄を立てたという。
そうです、そうです。
でその一番最初の場面がこれやというのが書かれているわけですね。歴史に残る一枚ということになりますその次はこれ南光さん。
そうですね、
はい、もっと古くなりますが、
楠木正成さんとですね、その子供の正虎さんのですね、
はい、
映画が描かれてましてですね、お二人ともですね、天皇方についてですね一生懸命戦ったわけなんですけれども、そのお子さんが若い頃のですね、こうやって勉強を教えてる様子なんかが描かれている。
ああそうですか。これ作者は富岡鉄斎さんということで、我々のよく知っている画家がこうやって描かれたものということですね。ちゃんとここに博士課に残っているという南光像ということで残っています。こういうふうにさまざまな有名な方々の有名なお話が絵に描かれて、まあ、それが ここに集められているというんですけれど、大体いつ頃の時代のものが多いんでしょうね。
そうですね、今回の展覧会はですね、明治時代のものが中心になるんですけれども。
そうですか。
ただ、まあ、このご紹介、今目の前にある、はい、金手本忠臣蔵については江戸時代のものなんです、
ね、江戸時代のものです、はい、これ金手本忠臣蔵の何か錦絵みたいですか。これなんか冊子になってるんですか。
あ、これはですね、1枚の錦絵にですね2段ずつ書いてあってですね、
はい、
全部で12段で、まあ、浅野匠の神が切腹するところから討ち入りになるところまで描かれているという、はい、
そうですか。
ちょっと漫画チックですよね。
なるほどね。あ、そうですね、忠臣蔵を簡単にこう、紹介するというか物語にして、全部の場面を有名な場面を絵にしたということですね。
そうですね。
ほう、なかなか面白いやり方ですね。さあ次は奥の第二室に入りましたが、この部屋は何か特集があるんでしょうか。
そうですね、こちらの側はですね、中国のですねお話をですねメインにご紹介しております。
ははは、中国の中でもいろいろ有名な話があってで、その名場面があるということですね。
そうですね、
いくつかご紹介いただけますか。
はい、今ちょうどご覧になっている掛け軸、これは大内水図ということでですね、はい、うん、実はこの掛け軸は西宮市になる前の西宮町からですね、
はい、
辰馬がいただいたものでして、
そんな由緒のあるもの。
というのもまあ、お酒作りでたくさんお水を使うもんですから、うん、その上水道のですね敷設の費用をですね辰馬と、それからあともう一つの酒造家の八馬さんがですね、うん、まあ、拠出したと、
うん、
でそのまあお礼じゃないですけれども、うん、いう形でいただいたんですけれども、
よく聞く話ですけど、酒造りのために水を汲み上げる、だ町民が市民が水に困るやろうと、そういうことで、お酒も作りたいし皆さんに困られてはいかんということで上水道を作ろうと、うん、いうことで酒造会社の辰馬さん八馬さんがお金を出して上水道を作れたと。 そのことに対するお礼として、
そうですね、うん、でこの映画ですね、はい、それにちなんでましてですね、はあ、この書かれている人物はですね、あの中国の昔の王様で禹という王様なんです、はい、でこの禹という王様はあの中国の大きな川の黄河ありますね、うん、これをまあ治水したことで名を挙げた王様なんですね。でちょうどこう右下の方に水しぶきが立っててですね、
禹という王様があの立ってらっしゃって、なんかスコップのような工具を持ってらして、その足元を水が流れてます、
でまさにその水を治めるということで、まあ、上水道の兼ね合いでですね送られたんだろうと思います、
は
い、
水関わりですね、ああそうですか。
からですね、はい、あと一つ飛ばしてこちらはですね、はい、ちょっと大きめの掛け軸になりますけれども、これなんかはあのお酒にまつわるお話でしてですね、中国にあの昔いたあの詩人で徒歩という人がいらっしゃいますけれども、彼がですねかつての中国にいた酒豪8人をですね、を題材に詩を読んだんですね。で陰中八仙歌っていうのがあるんですけれども、はい、その中のですね一人、酒豪8人のうちの一人の徐陽さんという人のお話なんですけれども、
そうです
か、右手 の, あのピンク色の着物を着ている人がですね、はい、あの徐陽さんという人でですね、非常にお酒飲みなんですね、うん、あの毎朝出勤する前に3頭お酒飲むもう3頭飲んだらもうね歩けないような状態だと思うんですけど、はい、まあ、この人は飲めるんですよ、うん、で飲んで宮中にですねあの出勤する途中、うん、で麹っていう、まあ、お酒を作る材料ですよ ね, ねを積んで車と出会うわけです、
はい、
であの振り返ってですね、ああお酒の材料だなということで
入院しますわな、
であのよだれを垂らしていると、まあ、そういう監視がありましたね、それをもとにですね、ういう描いたですね、
詩があるんですね、それはもうまさに名場面なんです、
そうなんです、酒の博物館らしい名場面ということで一つ、
ね、書かれた方も中国の方ですね、
いや書かれたこのですね、掛け軸を書いたのは菅立彦という人でですね、大阪の、
あそうなんです、それはまた面白い
です ね、日本でも有名なですね画題ということですね、
はい、その後はこれも錦絵、綺麗な絵がいっぱいありますが、能の舞台の一場面というふうな感じですね。
そうですね、あのこちらは能楽百番ということでですね、はい、あのまあ、能の演目がまあたくさんあるんですけれども、それをですね一枚一枚の中にも落とし込んでいったという、まあ、能の中の名場面という、
舞台の失礼もそれぞれですし、衣装も違うし、ね、持っておられる小道具もみんな違うしというふうな、それぞれの名場面が書かれている。
そうですね、
これも立派ですね。その今ずっとこう見てきました錦絵というのはですね、あのいつ明治時代、もっと前からあるものですか？
錦絵自体はですね、江戸時代にですね出てきた技法になりますね、あの木版刷りのですね、ものでして、まあ、この版木を彫ったりするというところにですね、あの技術が生きてまして、実は寄ってみるとですね、あのキラキラ光ったりですね、するもんですから、あの手前にあるものなんかはですね、よくよくご覧いただきたいなと思いますね。
なるほど、そうですね、これをどんな時に書かれるのかなという気がしますが、テーマがあるわけでしょ。例えばこういう歌舞伎なり、あるいは能楽の一番について何か絵を描きたいと言いますか、描いてほしいと言います。まず絵を描かれる、それは絵の専門家が描くわけですね。それを今度は彫るわけですか？
そうですね、版木を作って、それで、まあ、たくさんすることができますので、
それやね、はいはい、そうなると、だから絵を描いた、次は彫った、でその次は
でするということ、
まあ、それも専門家、するだけの専門家、でこう出来上がった絵を今度は本にしたり、あるいは一枚の、ね、仕上がったものにしたりして、販売するといいますか、皆さんにお分けする人がいると。
そうですね、なのであのこういった掛け軸なんかですと、もうそれこそ一点物になってしまいますけれども、はいはい、こういった錦絵だとたくさんすれますので、
すれますね、
一般の方も割と手に入れやすいですよね。
一般の方が手に入れて、これは別に額に入れて飾るというよりも、むしろ身近に置いとく。
そうですね、そういった、まあ、一般の方でもですね手に入れて、でコレクションできますしね。
コレクションね で、まあ、あの芝居に行ったあと思い出のためにそれをまた思い出すためにというようなこととか、
こういった月百詩ですとか、うん、能楽百番ですとか、後ほどご紹介する源氏五十四条とか、うん、あのシリーズものになりますから一枚が高いと大変ですよね。あ、
それは今月はこれ来月はこれみたいな形で順番に出てくるわけでしょ
う。そうですね、まあ、できた順からということになるかもしれないですけどね。
だ今の時代でいうとそれはどんなことになるんでしょう。まあファッションの雑誌とかあるいは映画の雑誌とかお芝居の雑誌とかいうようなことになるかもしれませんね。
役者絵とかだとそれこそあのアイドルみたいなものかもしれないですね。
はいはいはい、そうですね、そうやってみんな楽しまれたものが今に残っているという、はい、さてこの床の間があるんですが、床の間に飾られている軸は何でしょうか。
これはあの高砂のですね、様子を、そうですね、うん、描いているものでして、城と乳母がこう日が昇ってきた朝日をまあ拝んでいるという。
なるほど、ね、これもいい絵ですなあ。ちょっと真ん中辺あたりにこう独立したガラスのケースがありまして、そこに陶器が、陶器といいますか磁器ですかね、染め付け石壁の不紋鉢というのが書かれているんですが、
は
い、
三国志のですね、はい、有名なシーンで、先ほどあの奥にあの月の百詩で曹操っていうあの魏の王様が描かれてましたけれども、はいはい、ちょうど錦絵がですね、はい、石壁の戦いというですね、魏という国とあと呉と蜀という国が連合して戦った戦いがあるんですね。で魏がですね、もうそこで勝ったらもうほとんど天下を治めるような戦いなんですけれども、残念ながら魏は負けるんですね。でそういう壮絶な戦いのあった石壁をですね、後年この蘇蜀という詩人の人がですね、あの訪れると。でそこで読まれた詩がですね、この陶磁器磁器のですね、あのとこに描かれているという、
石壁の赋という詩が絵にされているという、
そうです、
すごいもんやな。そうですか、いろんな場面がこう磁器の中に、陶磁器の中に、
そうですね、あのその様子を読んでる時の蘇蜀が描かれているんですね。でその裏にですね、裏に回っていただくとですね、あの石壁の赋がずっと書いてあるんです。
関心が、手の込んだものがあります。さあそれから床に置かれたガラスケースの中に、ショーケースの中に大きく描かれた勧進帳の絵がありますが、これも錦絵。
そうですね、錦絵ですね。
なるほど、弁慶が描かれています。あ、これは立派ですね。
これがあのチラシにもですね採用した錦絵でしてですね、あのチラシのデザイナーさんと今回出す作品こんなんなんですけどって相談してたら、やっぱりこれが一番目を引くよねということで、
見えを切っている弁慶が描かれていますね。
そうですね、
もうそれを見ただけで、あ、これは勧進帳やということがわかるという、はあ、落合義育さんの筆になるものですね。
そうですね。
さてもう一つの部屋のこの棚といいますか、壁に大きな屏風が置かれていますが、これは何でしょうか。虎と竜ですか。
そうですね、あの虎と竜が交互にですね描かれた屏風でしてですね、はい、まあ、竜子図と呼んでおりますけれども、はは、西宮出身のですね画家の勝部助春斎という方、
はい、
ご存知だと思うんですけれども、はい、の作になります。
あの方の作品ですか。そうですか、これは絶対必見のようありです ね。
そうですね、
皆さん西宮を出られて、西宮から出た有名な画家の、描かれた屏風がここに出ていますので、ぜひをご覧いただきたいと思います。それから今度は別の壁際といいますか、大きなケースの中、これは何か一連のものみたいですね。
そうですね、あの全てセットになっておりまして、はい、源氏五十四条というですね、ほうほうほう、であのここで、まあ、お話で源氏というと、あの三随編に原っぱのですね源の宇治というふうに、はい、あのお考えになると思うんですけれども、これもじってましてですね、現在の時と書いて源氏五十四条。
なるほど、なるほどね、うまいことは当ててあるわけですな。これも美しい錦絵がずらっと並んでおりまして、一つ一つに和歌が書かれていたり、あの解説がされていますから、楽しみなもんだと思います。ひょっと後ろを見ましたら、高さ30センチぐらいあるでしょうかね、高槻、これは何でしょうか。
そうですね、これはあの漆によるですね細工の品でございまして、まあ、食器の一つにはなるんですけれども、
蒔絵ですね。
そうですね、
これもやっぱり 名場面なんですか。
そうですね、あのこの回の中にですね、はい、源氏物語のですね様子をですねこう描き込んだと。
はあ、そうですか。この高槻が、これ何かここへそれこそ月見の団子を山に積んだらいいやろうなと思うような大きな高槻ですけれど、そこに源氏物語が書き込まれている、素晴らしいな。そういう、まあ、全て名場面を、取り出してそれを錦絵にしたり、あるいは漆で、蒔絵にしたり、あるいは屏風にしたり、掛け軸にしたりということで、さまざまな表現方法を使って懐かしいお話、あるいは名あのお芝居、それから能楽、そういったものの名場面を表現された作品、たくさんあるんですけどね、全部で何点ぐらいでしょうね。
そうですね、実は前期と後期でですね入れ替えるんですけども、はい、100点ほどご紹介してましてですね、後期になると今出てる錦絵とか掛け軸全部屏風も含めて入れ替えになりますんで、
すごい、
全く別の要素を提出と。
ああ、そうですか、楽しみなことですね。まあそういったあの展覧会が、これは相当長くやられてまして、9月の11日に始まりましたが、11月の25日まで開かれております。その間に特別皆さんにお知らせするような行事があったらおっしゃってください。
ありがとうございます。今年がですね、博物館にございます酒蔵館という建物がですね、はい、ちょうど建ってですね150周年を迎えておりましてですね、で記念にあのペーパークラフトを発売しております。でそのペーパークラフトの作者をですねお呼びしましてですね、その作るというですねイベントをですね、今度9月の23日にですね行います。お申し込みまだご余裕がありますのでですね、お申し込みいただいたらいいかなと思います。
はい、
それからあと例年開催しております酒蔵ルネサンスもですね、約1ヶ月も切りましたけれども、
そうですね、楽しみですね。
あれもまた今年もありましてですね、甲南大学のですねジャズをですねやっていただくですとか、あとフラダンスを踊っていただくとか、コンテンポラリーダンスを踊っていただくとか、
ね、いや面白い、
たくさんご用意しておりますのでお楽しみいただきたいと。それからあと、まあ、最近ですねお酒にですねご興味を持たれる外国の方も多いのかなと思います。でそういった外国の方にですね、こういう形でお酒を紹介したらどうかなということで、日本人の方向けの英語セミナーをですね、こちらの博物館で10月19日に行いますので、こちらもですね、よければご参加いただければと思います。
いやいや、たくさんな、盛りだくさんな行事を用意しながら、名場面の展覧会が今開かれております。どうぞ皆さん足を伸ばして、双葉筋まっすぐ降りて臨港線と交わるところちょっと西へ行ったら博士課記念手動博物館ございます。どうぞお立ち寄りいただいて、西宮に残されているこの名場面の数々、どうぞご覧いただけたらと思います。今日は博物館の学芸員である大浦さんのお話を聞きながら拝見いたしました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。